のダイエット。さあ、今週も始まりましたみんなのダイエット。この番組は本格的に始まるこれからのダイエットシーズンに向けて、リスナーの皆さんに痩せるためのベストアンサーを見つけていただくためのダイエットバラエティです。お送りするのは私、永井と
半助です。よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、今週はイレギュラーな収録となっております、
はい、そうですね、かなりね、タイトな感じで
タイトな感じになっておりますっていうのと、はい、まあ哲夫さんがね、ちょっと時間の都合が合わず、ちょっとお休みさせていただいております。ということで、この2人で今週はお届けします。よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
はい、ということで、今週はたくさんいただいておりますメールをしっかりご紹介していきたいと思います。
はい、
まずはケンさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
もうだいぶ時間が空いてしまって本当に申し訳ないんですが、イベントにお越しいただいて、メールをいただきました、7日の日曜日は楽しい時間をありがとうございました。美味しそうのカクテルや永井先生のバーニャカウダ、ピーマンカレーなどなど本当に美味しくいただきました。自分が痩せない点を永井さん先生に聞いたところ、やっぱり お酒ですねとあっさり言われました。今までムーバレックスをほとんどやっていませんでしたが、今回のイベントで永井先生に詳しくムーバレックスを教えていただき、じんわり汗をかく感じがつかめたので、次回からウォーキング前にぜひムーバレックスをしてから歩きに行きますと、
はい、
そして歩いた後は、タオルを持って肩を回します。以上のことをやった上で質問です。自分の運動量を考慮してお酒をやめずに痩せる方があれば、やっぱりお酒ね、はい、教えてくださいと、はい、イベントに来た方には90キロとか80キロから痩せて維持している方々がたくさんいることに驚きました。自分はさすがに体重が3桁にいったことがないですが、10キロとか15キロとかの間のリバウンドが、4または5回くらいあるので、自分の意思の弱さを感じてしまいます。ぜひ永井先生に適切なご指導をお願いします。これからも配信を楽しみにしてますと、はい、追伸いただいておりまして、12月のイベントより、はい、半助さんは本当にシュッとしましたね。
お、
でも褒められ、でも褒められから、
褒められたから
って、プールサボらないでください。ありがとうございます。
ありがとうございます。あ、よかったですね。でも、ケンさんちゃんとね、ケンさんイベント、今のところ本当にあるたびにお越しいただいてるので。
そうですね。ありがたいことに、はい、お台場の方にも来ていただき、渋谷の方にもお越しいただいて。
はい。なので、半助さんの変化を、こう、うん、目で刻んでいただいて、その結果をご報告いただいてるっていうことですよね。
うん、ありがとうございます。シュッとしたって、シュッとしたって。
はい。シュッとしたってすごい、痩せたっていう形じゃなくて、シュッとしたっていう表現だっていう。
そっか。
このふわっとした感じが。
ふわっとしてるんだね。
痩せたではないですね。シュッとした
っていう。シュッとしたっていうね。
まあでも本当にね、うん、締まりましたからね、実際本当に。
あ、まあでもそうですね。ウエストはもうベルト、ちょっと後悔もあるんですが。かなり切りましたからね、でも。
そうですよね。まあね、うん、実際に本当に今までの番組で紹介させていただいたみたいにね、うん、本当にたくさんの方から証言もいただいてるくらい。
そうです。
はい。変わってきてはいるので。
変わってきてます。
はい。なので、これ次に会った時にどうなっているかっていうのがやっぱり面白いところなんです。
うん、もう一回シュッとだったらもう大丈夫。
はい。でもこれで皆さんの期待を裏切らないっていうことで行動するとしたら、うんうん、やっぱりもう一回戻ってるっていうのが面白いっていう話ではあるかなっていう。
笑わせるために、
はい、行ったり来たりをずっと繰り返すっていう。
いやー、でもね、ちょっと もったいないっていう感じが出てきましたね、さすがに。
でも思いますよね、うん、本当にちゃんと時間を使ったりとかもするじゃないですか、
うん
ね、そうなってくると本当にせっかくこれだけ努力をした分は、
うん、
無駄にしたくないっていう気持ちは湧くじゃないですか。
そうそうそう。なんか増えるのは早いけど、減るのってやっぱ時間かかるじゃないですか。
まあ、そうですね。
それがね、もったいない感じがするよね。
でもすごい人は、
うん、
せっかく蓄えたので減らすのがもったいないっていう人も僕たまに会うの。
つわもんだ。
いくらかかってると思ってるんだって言われたことはあるんですけど。
そ それも一理あるような気もするけど。
あ、まあでもそうすると僕と話が平行線で終わるっていうことではある。じゃあなんで僕と話をしてもらってるんでしょうかっていう気はするんですけど。
でもね、やっぱり健康のことも考えるとね。
うん、そうなんですよ。本当にね、うん、体の状態のことを考えると、うん、やっぱりね、痩せすぎるっていうことでなくて、
うん、
適正な状態保つってやっぱりすごい大事なことだとは思うので、
そうですね、
年齢が上がってくると本当に実感しますよね。
うん、ですので、まあ、戻さず、もっと適正なところに近づけて維持したいなと思っております。
ケンさんとどっちが落ちるか競争していただいて、
うんうん、頑張りましょう。
はい、でもまあペンさん若干誤解をすみません僕ちょっと訂正したい部分が一点あるんですけど、
はい、
ケンさんが痩せられない点を僕に聞いてくださった時に、
うん、
まあ、やっぱりお酒ですねってこう結構軽く言ったみたいな感じはあるんですけど、
はい、
ケンさんがやっぱりお酒ですかねっておっしゃったんで、
うん、
僕が割と早い段階で、
うん、
そうですねって答えたっていう。
まあでも、ケンさん自身自覚があってって、まあでもあんだけ動かれてる方ですからね。
そうですね、本当にね、ツイッターやってらっしゃる方であれば、ケンさんの日々の行動が見れると思うんですけど、
うん、
お仕事の休憩中に10キロとか歩かれたりしますからね。
休憩時間に歩かなくてもって感じが僕はしちゃうんですけど。
すごいですよね。
すごい。うん。まあ、そんな中、お酒をやめずにやせる方法を教えてくださいと。
はい、
リクエストが入っておりますが、
はい、まあ、ただケンさん僕この前お姿拝見してもそうだったんですけれども、はい、上半身と下半身が、うん、多分アンバランスに今なってきてると思うんですね、
うんうん、
やっぱり下半身歩かれてるんで、
うん、
足とかは全然太くないと思うんですよ、
うんうん、
やっぱりお腹のあたりから上の部分っていうのが大きいっていうところがなかなか落ちないことにつながっているとも思うので、
はい、
まあ、そういう意味では本当にケンさんがムーバレックスをやってくださるっていうのは、
うん、
とてもその実際にお会いした時もお話ししたんですけど、
うん、
とても有効な方法だっていうことと、
うん、
あと多分ケンさんの場合だと、
うん、
やっぱり頑張っているがゆえに、
うん、
筋肉が硬くなっている傾向はあるのかなと思う。
ああ、はいはい。
いわゆる別にケンさんのことを指してるわけじゃないですけど、
うん、
肩太りっていう感じの人とかいるじゃないですか。
はいはいはい。
ちょっと筋肉が硬くなっていって男性だと本当にその傾向が割と出やすいので、
うん、
なるべくそういう方はいわゆるストレッチングをしっかりやっていただいて、
うん、
体をほぐしていくところから始めたいなと思うわけです。
はいはいはい。
だから本当に上半身であれば SER を使っていただくのももちろん大事ですし、
うん、
あともう本当に全身しっかりストレッチをやることで例えば今日は歩かないけれどもストレッチを徹底的にやろうっていう日があってもいいくらいだと思うんですね、
うん、ああなるほど。
でも最初のうちは多分全然倒れなかったりとか思うように伸びないと思うんですけど、
うん、
それを気にせずに積み重ねていただくことで、
うん、
かなり体型も変わっていくと思ったんですね実際お姿拝見して、
はいはい、
なので今は歩くことももちろん大事なんですけれども、
うん
お酒のことはちょっと置いといて考えるのであれば、
うん、
ストレッチを徹底的に取り入れていきましょうっていうことが一番ケンさんにとって大切なことかなと思っているっていう。
なるほどね、
うん、
でもこれ、ケンさん歩いた後はタオルを持ってて、まあ、これ肩を回しますって書いてくださってるんですけどこれ SER のことだと思うんですが、
はい、
これ歩く前にやった方がいいんじゃないですか。
歩く前にもっていう感じですかね。歩きながらできるんであればそれはそれでと思っているんですが、
うんうん、
歩く前にやっていただいた方がもちろん例えばその歩くっていうことの有酸素運動としての効果が上がりやすいっていう一面はあるので、
うんうんうん
うん、そこは例えば目的によって使い方も変わるんですけど、
うん、
体が温まってから例えば SER をやってあげることをすると背中だったり肩前の筋肉がほぐれるっていう目的がメインになるわけで。
ああ、そっか。
そうなんです。どこのタイミングで使ってあげるかで、
うん、
その運動の効果自体が、
うん、
まあ、変わっていくっていうことがあるんですね。
じゃあ歩いた後にやるのも効果として別のものになるかもしれないけどそれなりに意味があるという。
ありますあります。特に例えば肩こりが多い方とか、
はい、
どうしても首の周りが凝るっていう方に関しては、
はい、
運動が終わって体が温まった後の SER っていうのを入れていただくと、
はいはい、
そのことによって柔らかくなりやすいっていうのはありますから。
おー、そうなんですね。
うん、使い方によってですね、本当にだから、有酸素運動の効果を上げようと思ったら、最初ちょっと頑張って SER やった後に動いていただくことで、全身の筋肉の使われる割合っていうのはやっぱり増えるわけで、
はいはいはい、
そのことによって汗が出やすくなるっていうのはありますから。
おー、じゃあ前も後もそれぞれ意味があると。
そうです、そうです。あとはだからどこを自分の目的に合わせてどのタイミングで動いてあげるかっていうことかなというふうに思います。
なるほどね。
ただケイさんの場合は本当に柔らかくしていきたいっていうのが大きい目的なので、
うん、
例えば運動後でも構わないですし、 SER に関して言えば、
うん、
もう10キロとか歩いてますからね。むしろ終わった後のストレッチっていうのをしっかりやってあげることで、
うん、
筋肉をほぐしていくっていうこととか、疲労をちゃんと抜いていくっていうことも大切なので、
うんうん
ね、できるだけストレッチをしっかりしていただくっていうことがあると、
うん、
運動の効果が上がるんじゃないのかな。今健さん腹筋とかも頑張ってやってらっしゃったりもするん
ですけど、はいはい、みたいですね。
もう本当に腹筋の代わりにストレッチをしっかりやるぐらいの感じでいいと思ってます、
うんうん、なるほど、はい、ということで、まあムーバレックス SER うまく組み合わせていただいて、
はい、
さらに成果を出していただきたいと。
あとは、まあ柔らかくなったら多分これだけ歩いてる方なので、
うん、
成果が出るだろうとは思いますので。
ああ、そうですか。
はい。
はい、
ぜひちょっとね、変わってきましたっていう形で、またケンさんからの、
うん。
お実談を、紹介させられるというか、紹介させてもらうといいなという。
ですね。
はい。
はい。まあ、お酒もやめずに、まあでも、ほどほどにしていただいた方が、体のことがね、毎日飲む方って、僕、お酒ほとんど飲まないじゃないですか。
はい。
だから毎日飲むっていうお話を聞くと体のこと心配しちゃうんですよね。
ああ、うん、まあでも本当にね、内臓もやっぱり個人差って大きいですからね。
うんうんうん、
本当に。だからまあ毎日でも適量であれば大丈夫な方もいらっしゃるでしょうし、
うん、
たまにしか飲まなくてもやっぱり体質に合わない方もいらっしゃって、
うんうん、そうですね。
なるべくね、まあ、休肝日を設けるっていうことは大事ではあると思うんですけど、
はい、
まあ、楽しみながら、
うん、
だって10キロとか本当に毎日歩いてる方ですからね、
うん、そうですね。
だからまあそこをお酒を飲むこと自体がご褒美だっていう考え方はありだと思うので、
うん、
そこをたまに休肝日を設けつつ、
うん、
今動いている部分にストレッチをしっかりプラスしていくっていうことで、
そうですね、
改善図っていただければなというふうには思います、う
ん、先週でしたっけ、マクオさんをご紹介しましたけど、まあ、ラーメン食べたいから動くみたいなね、
はい、そうすると良いんです。僕この前、うん、ツイッターであんまりにも皆さんが食べ物で盛り上がってるんで、
うん、
ちょっと誤解されると困るなと思ったんで、
うん、
一つつぶやいておいたんですけど、
うん、
好きなものを食べるっていうことは、ね、好きなものを食べて痩せるっていうこと自体は僕すごく良いことだと思ってるんですね、
うんう
ん、で好きなように食べて痩せるっていうのは
違うんだよって、
まあ難しいな。で一番良くないのが好きなだけ食べて痩せるっていう、
ああはいはいはい、
これ三段活用ではあるんですけど、まあ、うん、ツイッターではその最初の2つしか紹介しなかったんですけれども、
うんう
ん、好きなものを食べることと痩せることっていうのは、
うん、
非常に両方とも両立できると思ってるんですね、うん、
はいはい、
ただ好きなように食べるっていうことは、
うん、
偏るじゃないですか、
はいはい、
食べるものも偏るし、
うん、
食べる量も偏るし食べるタイミングも偏るので、
うんうんうん、
まあ、そうなっていくと本当に超える方に一直線っていう形になってますのでそこちょっと頭に留めながら皆さんもこう食生活を送っていただけると、
はい、
良いんじゃないかなと。
そうですね、
はい、好きな一番の NG は、うん、好きなだけ食べて痩せようとすることなんですけど、
うん、
明らかに動く量よりも、
うん、
入ってくるエネルギーの方が絶対多いですから、
うん、
日本暮らしている限りは、
うん、
ね、まあでも本当にこの番組だと、ね、海外でも聞いてくださっている方も多いとは思うんですけれども、
うん、
まあ、本当に普通に多分聞いてくださる環境にいらっしゃる方だと、
うん、
多分好きなだけ食べていたら 痩せることが相当ハードルが上がるとは思うので、
うん、
まあ、好きなものを食べて痩せるっていうこと自体はありなんだけれども、うん、好きなようにっていうのはちょっと考えた方がいいっていうのを少し頭の隅に留めておいていただけると痩せやすくなるんじゃないかなというふうには思います。
はい、ということで、好きなものというのはイコール健さんの場合はお酒。
そうですね、
好きなように飲んでいいわけではないですよと。
まあね、あの休むことだったり多少量をコントロールすることっていうのは大事かなと、うん、
気をつけましょうということで、まあでも頑張ってほしいですね。
はい、ぜひだからね、結果の方をちゃんとあの痩せましたっていう形で、
うん、
またメールがいただけるのを楽しみにしつつっていう感じですね。
お待ちしております。
お待ちしてます。
はい、ということで健さんからいただきました、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お二人目、グレコミさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
ハンスケさん、永井さん、哲夫さん、こんにちは。
こんにちは。
イベントありがとうございました。参加できてよかったです。楽しかったですと。
ああ、よかったです。
ありがとうございます。バーニャカウダがあまりにも美味しかったので、家でも作りました。
おお、よかった。
クロバームがあんなに美味しいとは知りませんでした。あ、そうだ、クロバームもオーダーいただいたんですよね。
そうですね、まあメニューとして。まあすごいですね、バーカウンターがあるところでクロバームを飲むっていう。
ね、シャカシャカ一応シェイクしてお出ししましたが、ちゃんと常温で出しましたよ。
そうですね。だってあの結構な数皆さんね、あの飲んでくださって、そして動くっていう。
そんな、出版のイベントの方ご参加いただきまして、次にバームを買うときは黒バームにしてみようかと思ったぐらいです。ポテトサラダを食べられなかったと帰りの電車に乗ってから思い出しました。
ああ、そうか、
そう、紫色のね、ポテトサラダご用意していたんですが、まだ機会があったらぜひということで、永井さんには一番お聞きしたかったかもとも質問できました。そしてなぜその成果を番組にメールしてくださらないのですかと、永井先生に言われたのでメールしますということで、
今回、はい、あの確かに言いましたけども、これは完全に僕はメールを強要してるみたいな感じだなとあの皆さんにあのメールよこせよこせって言ってる感じ、あの
いやでもね、
すごく欲しいですけれども、うん、あのぜひあの前向きにご自身の意思で送っていただけると嬉しいなっていうことで
いやでも思ったこの間のイベント時、なんかあ結構痩せたんじゃないですかみたいな話をしてくださるんですけど、
はい、
それだったらメールで書いてくださいよっていうのは何回もね、いろんな方にお願いしたんで、私も同伴なんですが、
せっかくなんで本当にあのね、あのやった結果どうだったっていうのは、
うん、
他の方にとっても、
うん、
いい材料になると思うんですね。ご自身のダイエットの参考になると思うので、そういう意味であのメールがいただけるととてもありがたいっていう。
そうですね。みんなでシェアしましょう。
はい。
ね、いいことも悪いことも。
そうですね。
悪いことはあんまりダメ？
まあ悪いことというかくじけそうなところも含めてっていう感じですね。あの苦しんでいるところもみんなで分け合って、
うん、
成功させていけるといいなっていう。
そうですね、ということでいただきましたよ。昨年の夏から体重が減らなくなってしまった私は、年が明けてからムーバレックスとエアロバイクを組み合わせたところ一気に体重が減りました。
お、
すごい。ムーバレックス効果です。体調も絶好調でした。
やった、
素晴らしい。
ところが、ありがとうございます。
ところが6キロくらい減ったところで、まあ、でも6キロ減ったらすごいですよね。
でも思いますよね。やっぱり6キロって大きいですからね。うん、
大きい大きい。6キロ減ったくらいのところで体重が減らなくなりました。3月の中旬から不調が続き、あまり動けなくなってしまったのです。原因はいくつかあったと思います。ただ今考えると、どうやら女性として体的に曲がり角で、そういう症状が出てきているようです。そういう年齢ですが、47歳ですからと。
あ、なるほど。
うん。6月には少し体重と体脂肪が減り始めたのですが、7月も不調続きであまり動けずストレスが溜まりました。その結果たくさん食べてしまい、今はそのツケが回ってきている状況です。7日に永井さんが動けないときは休んでくださいと、言ってくださったので気持ちが楽になりました。あ、これはあるかもね。
でも本当にね、あの、そうなんですよ。まあ、ちょっとあの、うん、後でね、またちょっと詳しくお話はしますが。
はい。最近はその時の体調や気分を変え、あ、ごめんなさい。最近はその時の体調や気分を変えて、ストレッチ、ムーバレックス、踏み台運動、 高さ20センチでやられてるそうです、はい、などをできる時に無理のない範囲でやり、そんな気分にさえ、慣れないほどの日は、ゆっくり休んでいますと、1週間以上動けないと日が続くと、耐え棒でスカッと汗をかきたいなとよく思いますが仕方ないです、ですが諦めません。ここまで体重を減らせたのですからまだまだできます。男性の方が体重を減らしやすいということは、もし同じくらいの成果を出した男性がいたら私の方が頑張ったんだと思うことにしています。
お、うん、まあ、素晴らしい、ね、
ただ良い意味で、肩に力が入りすぎないハンスケさんを見習おうかとも思いました。お役に立てて何よりです。私は何事も休憩なしにガンガン突き進めてし、行こうとしてしまうんですよと。運動をするようになって体重も減らせたし、免疫力も戻ってきました、肌の調子も少し前より随分いいです。ですからこれからも楽しく運動をしていきたいと思います。次にまた私がイベントに参加できる機会があったら、今度は一番太っていた頃の全身写真を持参しようかと思います。今よりさらに健康的に痩せた私とその写真の私を比べて驚いてもらえることをイメージしながら今日もムーバレックスしようと思っていますということで、はい、ではまた今後の配信を楽しみにしているということでいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
お役に立てているようで
もうね、あの魔法の言葉、いい意味でっていう
素直に喜んじゃいけないのかもしれませんが、
うん、まあ、でもあのよく本当にあの番組の感想を、ね、メールでもツイッターでもよくいただくのは、うん、本当にあの一人じゃないんだと思える部分っていうのが、うんうん、一応あのこの番組を聞いてくださっている方は、うん、ダイエットのモチベーションにつながるっていうお話を本当によくいただけるので、うん、はい、まあ、そういう意味では本当にね、うん、自分たちで体を張ってるわけですからね
まあそうですね、
はい、その部分ではしっかり貢献ができているのであれば、うん、ありがたいっていうところで、
うん、でさっきちょっとありましたけど、その動けない時は休んでくださいって言ってもらって気持ちが楽になりましたっていうのは、本当にこうなんて言うんだろう、僕みたいにいい加減なやつはあれなんですけどこう真面目な人ほどこうね、視野が狭くなってというか、こうのめり込んでっちゃって、もうどうしてもやらなきゃみたいな使命感というか義務感というかね、
そうですね、多分どっちかというと、もうある程度やらなくちゃいけないっていう脅迫観念に近いところまで行っちゃうこともあるんですね、うん、
ですよね。でなんかこうこの番組やっていろんなあれを見るようにはしてるんですけど、結構それがストレスになって良くない
そうです
結果になっちゃってる人とかいりそうだなっていうのは思いましたね。
一生懸命やりすぎるがゆえに、うん、体が変わっていかない人っていうのはやっぱり僕も今まで何人も見させてもらってましたし、
うんうん、
逆にあのそういう方が頑張れば頑張るほど、うん、故障をするだけで終わるんですよね。
あー、はいはいはい。
で故障をした、あの故障している間は動けない、
うん、
動きたいのにっていうこともまずストレスになり、
うん、
かつもう本当にあの体があの簡単に言うと、ストレスを受けているっていうことはこわばるじゃないですか、
うんうん、
こわばっている筋肉って動かないんですよ、
はいはいはい、
っていうことを同じように動いていても、
うん、
ストレスが強かったりすると、
うん、
やっぱり効果ってすごく出ないんですね、
はいはい、
以前からやっぱり紹介をさせてもらっている通り、
うん、
あの結局脳からの指令で体って動いていくものなので、
うん、
脳の指令でストレスが強ければやっぱりそれだけ体って反応していかないんですね。
うわ、それ、まあ、ちょっとね、成果発表で話しようと思いますけど、その精神的なメンタルな部分ってすごく大きいかなと思いますね。
ものすごく大きい。
うん。
よ、あの、なので、やっているスクランブルの、
はい。
あの、トップページには、あの、番組を立ち上げた当初の、
うん、
コンセプトをね、うん、書いてありますけれども、うん、本当にだからあのストレスがなるべく少ない状態またはない状態でダイエットを楽しんでもらえる方が成果が出るので、
うん、
本当にあのそういった形でダイエットの提案をしたいっていうのがあってのこの番組の成り立ちあるので、
うんうん、はい、
もう本当に、ね、なるべくストレスを抱えないようにするためには、
うん、
あの単純に振り返らないっていうことも大きいと思うんですよ。
はいはいはい。
あの今日動けなかったから、
うん、
ダメだとかじゃなくて、
はい、
今日動けなかったことはもうでもどうにもならないじゃないですか、うんうん、時間に関しては、
うん、
なんでその分を後で取り返そうって、明日取り返そうでもないんですけど、ここは、
うん
うん、何日かかけてちょっとずつ取り戻していくっていうことができると、
それも一ついい考え方、すいません、なんか変な言い方だな。
いやでも大事だと思うんですよ、
そう、焦って今日できなかったから明日やんなきゃっていうんじゃなくて、まあこれからの何日間で今日の分は頑張ろうっていう方が楽、精神的に楽ですよね。
そうです、そうです、うんうん、できなかったことは悪いことではなくて、
うん、
できなかったことまで含めて、うん、次にどう頑張っていこうっていうことを考えることが、
うん、
とても大事だと思うんですね。
ですね、はいはい、うん、
だからね、終わったことを振り返らないっていうことはとても大事かなっていうか、
うん、
今日はもうそれだったんでしょうがないっていうふうに諦めるっていうとちょっと言葉が違うかもしれないですけれども、うん、そこを一回スパッと断ち切ることができて、
うん、
明日に対して目を向けられるっていうのが一番大事、成果出やすいですから、
はいはい、
そこの部分で本当に一生懸命頑張る方ほど、
うん、
休みを取らなかったりするんですよ。
ですね、
休息があることで初めて体は作られるので、
うん、
休息って実はとても大事なんです、以前も紹介したように、
はいはい、
なのでもう本当に休めるときに休むっていうことはとても大切です、う
ん、なるほど、
うん、あとは本当に女性だとホルモンバランスの影響っていうのをすごく受けるので、
うん、
そういうときに頑張りすぎないっていうことも大事ですし、
うん、
逆に言うとそこで例えば痩せるとかいう目的ではなくて、
うん、
こうちょっと例えばピリピリしちゃったりする部分を解消するために汗を流すっていうことは大事だと思うんですよ、
はいはい、
なので、まあ、そういった部分でストレスを減らすっていうことも、
うん、
ダイエットをやっていこうという上ではとても大切な要素になるので、
うん
うん、本当に皆さんあまり張り詰めすぎないでいきましょう、
うん、そう、動けないでストレスが溜まる方って結構ねツイッターの方でも書かれてますけど、
ですね、
やっぱりそれをストレスと感じないように、まあ、普段動かれてる方は注意しないといけないですね。
そうですね、うん、動けないところっていうか動けないんだったら動かなければいいって、うん、休めばいいっていうことで捉えてもらえるとっていう感じだと思うんですね、うん、
なるほど、
その動けない日を体をじゃあ休める日にしようっていう形で
捉
えていただけると、
うんうんうん、
イライラも減っていくんじゃないかなと。
そうですね、もう頑張ってる人ほどそこは注意して、動けないときはお休みの日と、ちゃんと体を休めようという意識で休んでいただいた方がいいと、
うん、そうですね、特に女性は一生懸命突き詰めてしまうときにすごく突き詰める傾向があるので、
うん、
そこはちょっと休める日っていうのを、
うん、
やっぱりしっかり休むっていうことで体を作っていくと、逆に言うと今日何も動いてないのになんかすごいスッキリしてるとか痩せるっていう日があったりはしますから、はい、うん、なのであまりそういう部分で、
うん、
まあね、ストレスを感じながら頑張りすぎないっていう部分を、
うん、
ちょっと頭の中に入れながら動いていただければかなと、
はい、はい、とか言ったけど、僕みたいな人は休みすぎちゃいけませんよっていうことで注意しましょうという感じですよね。
まあ休みすぎちゃうっていうよりも習慣を崩しちゃダメですよっていう感じ
はい、気をつけますということで、本当にね、こう動けないことをストレスっていうふうに思われてる方は本当にご注意くださいっていう感じですよね、
うん、まあ、でも本当にそれが大きいです。本当に一生懸命やる方ほど陥りやすい部分なんですけれども、うんうん、いい意味で力が抜けているっていうのはとても大事だと思うので、
はい、
なるべく楽しみながら、あとはだから誰か例えば成果が出ているのを見たら、
うん、
あ、羨ましいなと思って、自分もじゃあ調子が良くなったらそのくらいまでいけるように頑張ろうと思いながら、
うん、
しっかり体を休めて体を作るっていうことを、
はい、
うん、やっぱりね、意識しながらしっかり体の方も休めてバランスを取っていただけるといいんじゃないかなと、
はい、ということで、グロンコミンさんからもいただきました。ありがとうございます。ちょっ
と、
ご紹介がお二人とも遅くなってしまって申し訳なかったんですが、ぜひまた、その後のね、様子なんかもまたお送りいただければと思います。
お待ちしてます。
はい、ということで、CM を挟んで、あとお二人ご紹介したいと思います。
はい。
ドキャストステーションスクランブル。
はい、お二人のうちお一人目、はい、マーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
何通かいただいておりますが、最新のものをご紹介したいと思います。
はい、
いつも楽しく拝聴させていただいてますマーです。ということで、メールを読んでいただいてから3週間が経ちました。中間報告です。ムーバレックスを始めて3週間、平日歩き始めて約2ヶ月、はい、土曜日は筋トレ&ランニング、
おお、
日曜日はプールを続けてみますと。
すごい
素晴らしいです。
頑張ってますね。
今までもこの体重体脂肪はなったことはありますが、お腹に力を入れると少し4から6にお腹が割れている気が、
おお、
すごい。力を抜くと、ぷにょぷにょなんですが、ムーバレックス恐るべし、永井さんに感謝ですと。
ああ、ありがとうございます。ねえ、まあ、こちらこそありがとうございますっていう感じではあるんですけど、でも本当に使うと変わるよっていうことを、まさにご自身が身をもって証明してくださったっていうことなので、ありがたいですね。
ありがたいですね。そしてプールに行くのめんどくさいなと思ったら、半助さんが言ってたと思い出し、思いお尻を開けてプールに行くことができました。またお役に立ってますよ、
はい、お役に立ち方が若干もうまあまあもうお役に立ってるってことは立ってますから、一応じゃあ続きお願いします。
はい、上半身は見た目に分かるくらいの変化が、久々にウエストを測ると60センチでした。
おお。
ただ、足は太いままで1センチだけ太ももも細くなってました。
いやでも安く、いいじゃないですか。太もも1センチっていうのは
大きいですよね。
とても大きいですよ。
いや、おめでとうございます。
素晴らしい。
あと半月このまま続けます。以上中間報告でしたということで、本当に面白いダイエットです。面白いですね。みんなのダイエットはこれからも笑いの提供をよろしくお願いします。
はい、ということで、もう完全にダイエット番組として期待されてないということがだんだんだんだん明らかになってきているっていう。
笑いの提供です。頑張らないとね。どう
やって、それは頑張って面白く。
そうそうそう。どうやって笑ってもらおうか。
ね、もう本当に僕はね、すごく真面目にスタイリッシュなダイエット番組を目指したかった感じはあったんですけど、よかったですね。
嘘、
本当に
嘘、マジで
みんなのダイエットにしといてよかったですね。
どうなっちゃった。スタイリッシュなダイエット番組目指してたの、
っていうかできたらいいなと思っていたんですけれども、
そうなんだ。
2回目ぐらいからもう諦めてるから。もう諦めて60回ぐらい経ってるんで大丈夫です。
早っ。そうか、もう2回でもうダメだと思ったんですね。
もうそうですね、まあ、で2011年に入ってから、あ、面白さなんだって思ったら、
まあ相手が僕ですからね、まあ、それはちょっと無理っていう、
まあね、分かんない。いや僕正直個人的には毎回真面目にやらせてもらってるつもりではすごくあるん
で。いやいやいや、私も真面目にはやってますよ。
はい、でも結果皆さんに笑いをすごくお求めいただいてる感じがおかしいなと思っていて、
これからも頑張って笑いを提供したいと思います。
そうですね、僕真面目に頑張りたいと思うんですけど、
やっぱ
それは半助さんが女子のチケット買ったりするとか、そういう2人があったりとかするのが面白いっていう
ですね、
はい、感じなんだなと思うので、は
い、ということで、頑張って笑いも提供しないといけないなと思っておりますが、はい、でもね、成果は出てきてるようで、
本当にね、実際すごく頑張ってらっしゃいますものね、マーさん、とても素晴らしいっていうか、本当にムーバレックスをやったことで変わってきましたっていうのは、本当に僕とても嬉しいなという。
ですよね、
はい、だから本当に変わるんですよっていう多分聞いてくださってる方でも、そんな簡単なことで痩せるんだったら苦労しないじゃんねーって思っていらっしゃる方がいると思うんですよ。
ごめんなさい、私も最初そうでした。
うん、まあでも思いますよねっていうか、うん、僕は最初必ず思われてますから、
うん、いやでもね実際、まあ、そう思ってやってないからダメなんだよね。やったら分かりますね、実感できますんで本当に、
う
ん、
そうそうそう、本当にもうやってもらえるとすごく体が変わるっていうことは、
うん
ね、ちゃんと僕数々の方をちゃんと実績として上げさせていただいてるので、
うん
うん、そこだけは間違いなくね、どんな方に使っていただいても何らか成果は出るだろうと思ってはいるので、
うんうん、本当に恐るべしっていうのがぴったりな感じがしますので、
そうですね、なので僕これを自分が目の前で例えばお客さんに提供させてもらうときは、うん、ものすごい笑顔でやらせてもらってるので、
なるほど、
途中からものすごい人によっては目がきつくなる
そうなんだでも初めてやった時にね、あれはきつっていうのがびっくりしましたけど、
最初の30秒ぐらいは本当に軽く、
うん、
え、こんなのでいいの、
うん、そうそうそう、そう思いますよ、
印象を最初必ず持たれるんですよ、
うん、もうもう
で続いていくうちに、うん、あれって思って
あれ不思議だよね、16分か、最後の足踏み1分入れても16分じゃないですか、
はい、
そんだけであんだけ息が上がるんだっていうのがちょっと後半3分の2ぐらいがもうきつい感じになってくるので、
で実はムーバレックスは、まあ、番組で紹介させてもらっているもの以外のパターンっていうのも結構パターンが実はありまして、うん、まあ、だからそれまで踏まえていくと、
うん、
それ筋肉をほぐしていくっていう動きと、
うん、
代謝を上げるっていう動きと脂肪を燃焼させるっていう動きを全部兼ね備えるになるんですね、
うんうん、それ気になってる方いっぱいいるんじゃないかなと思うんですけどね、
はい、
それは僕が成果を出さないところ出てこないっていうのかな、
いやっていうよりも、これに関しては難しいんです、一番ムーバレックスの中でも、
うん、
例えば僕が直接、
うん、
合わなくても、
うん、
結果が出やすいものをピックアップして、
うん、
番組で紹介させてもらってるっていう感じなん
ですけど、はいはいはいはい、
他のものってもうちょっと動きが複雑になっていくので、
あ、なるほど、
なのでちょっと多分お伝えするのが難しいっていうことと、
うん、
多分それを確認しながら動いていかないとフォームが変わるので、
うん、
でフォームが変わると、
うん、
何かやっても変わらなくなっちゃう、成果が出なくなっちゃうので、
うん、
まあ、ちょっと機会があれば紹介をっていうぐらいの感じではあるんですけど、
なるほどね、あ、それで5つなんですね、
そうなんです、そうなんです、うんうん、なんでムーバレックスはあれで実は全てではなくて、
うん、
もう本当に導入編ではあるんですけれども、
うん、
まあその中でもかなり成果の出やすいものを選んで紹介させていただいてるっていう感じなんですね、うんうん、
なんだしまった、この間行った時に49番テイク前にそのいくつか聞いとけばよかった、
うん、そうです、本当はねそれまで行きたかったんですけれども、うん、まあ、ちょっとなかなか食べることの方が優先され
ダメだね俺
別に食べることはいいんですよ、食べることは本当にね、さっきも言いましたけれども食べることは別にいいです、
うん、
ただ食べた分、
うん、
動かせているかっていうところだったり、
うん、
ね、そこのバランスを取るように、うん、ね、聞いてくださってる方も意識していただけるといいかなと、本当にね、聞いてくださってる方で少なくとも僕らが例えば確認させていただく限りだと、
うん、
本当に皆さんすごい頑張ってらっしゃるじゃないですか、
うん、
Twitter上でも、
うん、
本当にハッシュタグでシャープ37ダイエットで、
うん、
ね、ご自身の成果をいろいろとツイートしてくださる方たくさんいらっしゃいますけど、
はい、
本当に皆さん頑張ってらっしゃいますもんね、
うん、ですね、
僕もちょっとね、本当に自分たちが気を抜けなくなるぐらいの感じじゃないですか、
うん、プレッシャーですよね
すごいですよね、ドキドキすることが結構あるんですけど、
うんう
ん、でもそのぐらい皆さん頑張っているのと、うん、あとものすごく皆さんが、
うん、
半助さんに優しいなっていう
申し訳ない、
すごく皆さんご自身で頑張っているのに、
うん、
ハンスケさんに対してすごい寛容だなと思うのがよくあるんですよ。
あります。確かに。甘えちゃいけないなとは思いますが。
だからハンスケさんがこれでちゃんと動いて答えていくべきなのか、
うん、
食べちゃいましたってへっていうべきなのかってちょっと迷うんですけど。
どっちを期待されてるんでしょうね。
でもね、本当に自分が動いているのに、ハンスケさんが例えば週に1回プールに行って、
うん、
っていうことでも、
うん、
頑張ってますねって言ってもらえるじゃないですか。
うん、うん、言ってもらえる。
でも気がつくと皆さんもっと動いてたりとか荒れるじゃないですか。
そうそうそうそう。そうなんですよ。だから週、まあ今週1がなんとかっていう感じなんですけど、
はい、
週1のプールと頑張ってますねって言ってくれるんですけど、よく見るとその方は毎日なんか書いてるみたいな。
そ、あのそこがすごく、あの皆さん優しいなってリスナーの方に恵まれてるんだなってものすごい思うわけですね。
申し訳なく思う時も多々ありますが、あ、まあ、でもね、まあ、さんムーバレックス3週間続いてると。で、歩き始めて2ヶ月っていうのもすごいですね。
ね、で、もともとね、まさんご自身も運動を別に大得意とされてるっていうことじゃないっていうことで以前もお話があったと思うんですけど、
うん、
それでもね、ちゃんと継続をなさって、
うん、
結果としてちゃんと伴ってきているっていうことは、やっぱり素晴らしいなと。
そうですね。うん、なので、まあ、さっきもお話ありましたけど、あまりこう、無理のないところで楽しんで、また継続していただければと。いう感じですね。
なんでもうそろそろまたね、中間報告がまた届くんじゃないかなと思うので、
うん、楽しみにお待ちしております。
ということで、はい、うん、お待ちしてます。
お待ちしております。ありがとうございました。
ありがとうございます。
で、今週ご紹介できる最後、
はい、
もう一方ご紹介したいと思います。
はい、
猫好きさんからいただきました。ありがとうございます。
はい、はい、ありがとうございます。この前もメールをいただいた。
そうですね、
はい、
いただきました、こんばんは。先日はメールを読んでいただきありがとうございます。猫好きですと、せっかくメールを読んでいただいたのですが、その頃には古傷の膝が悪化して、体重は平行線、先日少し言っていた、体重や体脂肪率の発表ですが、正直大変悩みました。一女性ですし、恥ずかしい安堵、2人よりはるかに体脂肪率の量が多い、女性は男性より多いと言いますが、気にならない量なのです。ですが私もお二方同様、本当に痩せたいのです。食欲の誘惑に負けっぱなしですがと、なので、ここは全てをさらけ出して私の結果発表も公表していただきたく、今回はメールしましたと。
おお、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ただ、全部いただいてるんですよね。体重、体脂肪、ウエストまで、
うん、そうですね、
いただいてるんですが、まあこれから永井さんがアドバイスしていく上で、まあ体脂肪を中心にということなので、
はい、
今回はまあ体脂肪だけご紹介させていただこうかと。
そうですね、
いうふうにしております。
はい、まず、あととにかく女性の場合だと見た目を変えるっていう上でも体脂肪が減るっていうことがすごく大きい要素にはなっていくので、
はい、
体脂肪を極力減らしていくっていうための、うん、
はい、
まあ、一つのケースとして猫好きさんにはこれから毎週ご協力いただけるということで、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、その内容ですが、初めは、食事療法でなんとかやってましたと。野菜を多く摂り炭水化物を減らす、けどだんだんそれに体が慣れ体重が減らなくなり、もっと炭水化物を減らすという悪循環スパイラルに落ち、逆に何を食べても太る始末、7月の半ばから運動を取り入れてウォーキング&ランニングで古傷の膝を痛め、結果今は週に 2,3 回ぐらいのプールしか行けてません。
はい、
あれ2,3 回行けてるんだよね。
で、週に 2,3 回ぐらいのプールしかっておっしゃってる。
しかってなってるね。
はい。で、半助さんが、週1回もっていうか。
この差はなんだ。
ここがすごいですね。
ですね。しかもですね、ちなみにプールはほぼ毎回 1.5 キロ。
お
ー。クロールと1キロのウォーキング。で、1時間半ほど。すごい。素晴らしいです。
頑張ってますね。
はい、普通のウォーキングは5キロから8キロで1時間から1時間半の間というペースでやっています。
はい、
先週はプール2回とウォーキング1回。
おお、
すごいです。
はい、半助さんの 基準で見ちゃうとすごいっていう話になっちゃうので、うん、まあ、あのリスナーの皆さんのペースで考えていくっていう目線でいきましょう。そうじゃないと全てがすごくなっちゃう。
そうですね。まあでも鹿っていうことはもう少しペースいけるといいっていうふうに考えられてるってことですもんね。
そうですよね、うん、
でもすごいなぁ、 1.5 キロ泳いで1キロウォーキングして1時間半でしょう
ね、運動量としてはとてもやっぱり多いですよね、
うんうん、そうですね。で、これから毎週結果をお送りしますのでよろしくお願いしますということでいただいてます、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、まあ、女性の方に、ね、参考していただける数値として、ご紹介できるのもね、僕らおっちゃんら2人の数字言っててもね、女性の方はあまり参考にならないかもしれないしっていうのも、
まあ、あのね、本当にあのこの番組聞いてくださってる方の幅がすごく広いので、
うん、
本当にあの中学生高校生が聞いてくださったりとかするかと思えば、
うん、
本当にあの僕らよりも上の世代の方がたくさん聞いてくださったりとかしてるっていうのがあるので、うん、まあでも本当にそういう意味では女性があの参考にできる形で、
うん、
猫好きさんが毎週結果を送ってくださるっていうのであれば、
うん、
女性の方にとっては励みにもなる部分っていうのが大きいかなと思うの で、
うん、うでね、
勇気を出して の、
うん、
この一歩の踏み出しっていうのをとても嬉しく思っている次第なんですが、
ですね、ありがとうございます。で、
ありがとうございます。
前永井先生がおっしゃっていたように体重&体脂肪率はあまり変わりませんが体のサイズが少し小さくなってきた気がしますと、
はい、
ということでいただいております。でもいいんじゃないですかね、成果が出ててね、
素晴らしい、
素晴らしいです。で、まあ、今週発表する数字、体脂肪、
はい、
猫好きさんの体脂肪ですが、35.1 ということでいただいております。これが来週以降どんな感じに変わっていくのか、猫好きさんの数字も楽しみにしていただければということで、
そうですね、
ご紹介をスタートしたいと思います。
はい、
よろしくお願いします、
はい、なのであの女性の方もこれからはぜひ参考にしていただいて
ですね、
はい、ね、一応あの男性専用のダイエット番組じゃなかったということで、
うん、いや違いますよ、もう10人いれば10人のダイエットがある、100人いれば100人のダイエットがあるということなので、
は
い、
まあ、そうですね、
まあ、男性女性だけで分けるというのも変なんですけど、まあいろんな方の数字がね、ご紹介できるといいかなということでございました。
はい、
ということで、
はい、
私もいよいよ、
え、なんでここ遠くの人僕すごい期待してますけど、多分あのリスナーの皆さんもね、あの期待してくださって
ますね。いよいよ期限がやってまいりました。
はい、
2週間ということで 18% 台キープできているのか、
はい、しっかりリバウンドを抑えることができているのかっていう
成果発表いきたいと思います。
はい、
はい、ということでテンション上げていきます。
はい、
今週の成果発表です。
よ、待ってました。
鉄道さんお休みなんですが、ちゃんと数字は、はい、
できてるってことで
計測して私たちの元に届いております。ということで、はい、鉄道さんの今週の成果発表です。
よ、
なんと優等生役を頑張ってもらっている鉄道さんですが、
はい、
今週運動ゼロだそうです。グレちゃったのかな、もう優等生やってらんないよっていうこと、これ。
まあでもね、その運動しなかったことがどう反映されてるかっていうところですもんね、
うん、はい、ということで、今週の鉄道さんの成果発表いきたいと思いますが、先週ご紹介した数字が体重 65.5 キロでした。
はい、
あ、そうだ、ジャガジャンは手塚さんが入れててくれてたので、マニュアルでいきたいと思います。
はい、
今週の体重ジャガジャン 66.2。
はい、ということで0.3 キロの、
いや7キロ、
あ、0.7 キロか。そうですね。すみません。失礼しました。0.7 キロの
増加です。おめでとうございます。
はい、おめでとうございます。お疲れ様です。
0.7 キロですよ。増量ですよ。
まあまあ、でも何が増えたのかっていうのが大事じゃないですか。もしかしたら水分だけで増えてるかもしれないわけですし。
はい。ということで、その気になる体脂肪、いきたいと思います。
はい。
先週ご紹介した数字が20.5% でした。
はい。
今週の体脂肪。はい、んじゃかじゃん。23.8。
はい、3.3% の増量です。お疲れ様です。
おめでとうございます。いやー、やりましたね。これ、ある意味、こんだけ上げるっていうのは、いや、俺、あったっけ？こんなに上がったの。この上がり方すごくないですか？
いや、あると思いますけれども、あとは、まあ、脂肪量ですよね。この 3.3% っていうのが脂肪量に直すとどのぐらいなのかっていう。
それ、怖くないですか？ 3.3% 増量。体重も増量だから。
はい。まあ、今回は脂肪が増えたと思って、いいんだろうなっていうことですね。
よっしゃって言いそうになっちゃったけど。はい。で、まあ、哲夫さんはほら、ウエストですから。
そうですね。うん、だからまあ、これでもウエストが減っていれば、うん、一応哲夫さんの目的としては、
今は達成ですからね。
はい。
ウエストですよ。
はい。
哲夫さんの場合は。
はい。
はい。ということで、ウエストです。
はい。
先週ご紹介したウエストが 81.4 センチでした。
はい。
今週のウエスト、じゃかじゃん、じゃかじゃん、じゃかじゃん、86、
4.6 センチのプラスになっております。あ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。
すごくないですかこれ。大丈夫なの？
理想的なリバウンド。
久々出ました。V 字回復みたいな。
そうですね。逆パーフェクトですしね。
これでも強烈な V 字ですよね。
はい。これは多分単純に、運動がゼロっていうだけだと、やっぱりなかなか達することがね、難しい感じになるっていう。
そうですね。
あと。
うん。
まあ、その辺細かいところはちょっと哲夫さんに次回教えていただくとして。
尋問ですか？尋問ですか？
か、まあ、事情聴取。
事情聴取ね。
結構な落差じゃないですか。
すごいですよね。ちょっとびっくり。
ね、
うん。
だって、もう本当に気づかなくちゃいけないというか、これででも哲夫さんが体を張って残してくれたメッセージがやっぱりあるわけじゃないですか。
メッセージ、はい。
太るときは、うん、一瞬っていう。
怖っ。すごいなんか、ダイイングメッセージみたいですよね。
もう、本当にね、体を張って残してくださったっていう。でも、多分皆さんも経験はきっとあるじゃないですか。
まあまあ、そうですね。うん。
やっぱり痩せにくいんだけれども、太るっていうか、戻る方が早いっていう。う
ん。なんか、今、この番組やってるから、定期的に乗ってますけど、それまでって毎日とか、定期的に乗ってなかったんで、たまに乗ってみた時に、ってびっくりしたことは、何度もあります。
そうですよね。健康診断とかでも、うん、あれこんなに変わったんだって思うことがある方も多いと思うんですけど。
ですよね。ぎょっとしたことがある方は多いんじゃないかなと思いますが。
なのでまあこれで本当に次回哲夫さんがどのぐらいのコンディションで測ってきた数値になるのかっていうのをこれはこれでまたある意味楽しみではあるんですけれども、
ちょっとギョッとしたエピソードを紹介してもらえてですね。
はい、
はい、
もうこれジェットコースターのようになってたら
もう究極の V 字回復みたいな。
もうすごい心電図みたいな感じになるっていう。
うん、
ね、戻してくださることは僕は基本的に信じながら行きたいなと。
うん。次回、どんな感じで戻してくださるのか、楽しみにお待ちください。
はい。
ということで、私の成果発表に行きたいと思います。
はい。
で、私の今週の運動でございますが、
はい、
はい、月曜日が、
はい、
6.35 キロ歩きました。
おお、
頑張りましたよ。
自分で言っちゃうんですね。
この時ねちょっと時間が中途半端に空いたので、
はい、
1時間以上ちょっと使えそうだったんですよ。なのでこれはしっかり歩いてみようっていうちょっと結構気合も入ってたので、
はい、
で、肘を上に上げるという永井先生のアドバイスをちゃんと実践してみようということで、
はいはい、
その前にもちょっと一回やったんですけど、まあ、時間が短かったのとうまくできてなかったようだったんですが、今回は、もう一度ちゃんと意識してやったところ、
お
かなりもうきつかったですね。
お
2キロぐらい歩いたところでも、
はい、
これまで歩いてきた感じの2キロと全然違って、こんなに2キロ歩くのってしんどかったっけっていうぐらいきつかったです。
おお、そのきついっていうのはそれは足取りが重くなるとか、それとも例えば呼吸が荒くなるっていうか、すごく疲れてくるっていう感じですか？
ね、この肘を上げていて、
あ、はい、
息が上がるっていうのともまた違うし、あれなんですけど、この首から肩のラインが、
はい、
こうなんていうんだろう、すごく使ってる感じ。
あで、はいはい、なるほど。
腕が重くなるっていうか、この上げてるのがしんどくなる感じですね。
はい、
で肘を上にっていうのが上まで上がりきらない。
うん、まあまあでも上を目標にっていう感じではあるので、
うんうん、まあ意識をしてっていう感じではやってたんですけど、この首から肩のライン上ですよね、
はい、
ここがすごくきつかったです。
ああ、でもそれはね、僕の中では一応プラン通りっていう。
あ、そうなんだ。これは、
やっぱり半助さんの体の状態を見ると、
うん、
やっぱり肩こりが強いんですよ、体型的にも。
はい、
なのでその部分、要は肩から首にかけての筋肉っていうのがやっぱりいわゆる凝りが強い状態だと思ったので、うん、
はい、
そこをほぐしたり使えたりするようにしたくて、
うん、
この前お話をした形でウォーキングをしてもらえるように、
うん
うん、なったらいいなっていうところではあったので、
うん、
そういう意味ではとても狙った部分にしっかり効いたっていうことではあるんですね。
あ、じゃあ動きとしてはこれを続けられたらいいということですね。
そうです、それで、うん、そこの肩から首のラインっていうのが、
うん、
辛くなければ、
うん、
だんだんだんだんそこの辛さを感じなくなってくれば、
うん、
とても良いっていうことなんです。
じゃあまあ動きとしては合ってるんだ。
そうです、そうです。
ただね、6.35 歩いてるんですが、これをやって歩けたのが4キロぐらいまでかな、はい、最後の2キロはちょっと少し楽して、この肘をあんまり振らないで最後歩いちゃいました。
あ、
ちょっと続ききらんかった感じだったんで、
まあまあまあ、はい、でも4キロまで行けたんですね。
4キロぐらいまでは、うん、上げて頑張ってたんですけど、じゃこれなんて言うんだろう、足とか息が上がるっていう意味ではまだ落ち着いてたので、
はい、
うん、この方だけのこと考えたらもうここでやめちゃおうっていう感じだったんだけど、ちょっとこれを少し楽してもう少し歩こうっていう感じでプラス2キロ歩いたっていう感じですかね。
おお、
うん、な感じでした。結構
でもこれね、続けていただいてその首から肩のラインの辛さがなくなってきたら、
うん、
多分かなり背筋も起きますし、
うん、
かなりスラッとしたシルエットになっていくと思うん
です。うわ、そうなんですね。
なのでちょっと今は少しね辛いかもしれないんですけれども、うん、本当に例えば6キロだったら6キロ全部じゃなくても構わないので、
うん、
動かせればちょっとなるべく今回と同じように動かしてもらって、
はい、うん、
ね、歩き続けていただきたいなと。
了解です。じゃあちょっとやっぱりこれは意識して、ちょっとでも意識しないとやっぱすごく下がってるんだなっていうのが思いました。
そこまでの動きしないですからね。
うんうんうん、普通に歩いちゃったらやっぱり上がってないんだなっていうのは今回よく分かりましたね。
うん、そうですね、はい、多分本当に使わない方も多いと思うので、
うん、
できればちょっと肩こりがっていう自覚がある方であれば、うん、本当に今回半助さんがやってくださったように
後ろに手を引いた時に肘が上を向くぐらい、
そうです、もう本当に肘が上を向くところまで引いていただきながら歩くっていう、さすがに走りながらやるのはちょっと難しいので、
はい、ウォーキングの時に、
そうですね、ウォーキングとか散歩とかいうところで活用していただけるといいかなと。
でも本当に何かの用事でどっか行く時に手だけこう意識するだけでもちょっと違うかもしれないですね、はい、そう言われ
たら変わります、変わります
ですね、はい、ということでちょっとこの肘は今後も続けたいと思います、はい、で、ちょっと歩いてて思ったんですけど、
はい、
まあ、僕仕事の時ってカメラぶら下げてなおかつ機材背負ってとかってなるじゃないですか、
はい、
その負荷重さをかけて歩くのと重さをかけずに距離を歩くのとってどっちが効果的なんですか？
特に脂肪を落とすっていうことで考えると、
うん、
距離が伸びてる方が良いのは良いです。
荷物所、まあ、例えば同じ距離を歩けたとし、同じ距離を歩く場合に、
はい、
荷物所ってどうしてもスピードが落ちますよね。
そうですよね。
なかったら少し早く歩けますよね。
はい。まあ、そこに関してはね、やっぱり脈拍で見たいんですよ。
あ、そっか。速度とかあれじゃないのか、はい、負荷じゃないのか。
っていうのと、あと、まあ、いわゆる負荷っていう言い方、荷物を持った時に、
うん、
例えば左右とか前後とか均等に、
うん、
いわゆる負荷がかかっているのであれば良いと思うんですよ。
あ、リュックみたいなものに荷物を入れて、
あ、それはありです、
ありなんだ。
だから、あの、例えば右側だけに荷物を集中させるとかっていうのは、
うん、
負荷のかけ方としてはやっぱり正しくないので、
うんうん、
体を動かすっていうことで考えた時なんですけどね、
うん、
だからなるべくそれをしようっていう形であれば、
うん、
それはそれでありだと思います。ただ、うん、あの重たいものを持つっていうことは、
うん、
緊張するっていうことなんですよ。
ああ、はいはい。
だからその時に歯を食いしばらないように気をつけていただければっていうのが入ります。
ああ、なるほどね。緊張しちゃうと、まあ、筋肉こわばって
、そうです、動かなくなっていくので。
ああ、まあ、じゃあ今はそんな無理しない方がいいんだね。
うん、あの荷物をあのたくさん持って負荷をかけるっていうのであれば、
うん、
まずはあのしっかり肘を動かしながら、
うん、
脈をたまに取ってあげて、
うん、
ちゃんとあの脈拍を上げた状態で、
うん、
長時間動けるっていう方が脂肪を燃焼させてくれるっていうのはやっぱりありますから。
そうですね、
うん、なるべくそれでいければ、でそれでもちょっとあの脈が上がらないっていう状態になった時に、
うん、
でちょっと重くしてみようってことであれば、より効果が上がるだろうと思います。
なるほど。はい。で、それが水曜日だったんですが、木曜日、はい、体験学習の動向で撮影に行ってまいりました。
はい。
金曜日も同じです。
はい。
あと土曜日が運動会。
はい。
これはうち娘の運動会だったんですが、
そうなんですね。
自宅と学校を3往復しました。
自宅と、ご自宅と学校はどのぐらい離れてるんですか？
往復で約 1.5 キロ。なので 4.5 キロぐらい。
はいはいはい。
3回、こう荷物を持って行ったり、間が空きすぎるので一回帰ろうって言って帰ったりとかで3往復してます。
はい。
ただし、最後全部終わった時に、アイス食べちゃいました。
はい、ん、それはお子さんのためじゃなくて、
うん、
自分のご褒美にアイス食べたっていう感じ。
そうです。
はい、まあいいんです。好きなものを食べること自体は良いわけですからね。
で、日曜日は文化祭の見学に、とある女子校に行ってまいりまして、
はい、
久々にバス、電車、乗りました。
これはオフィシャルでっていうか、お仕事の絡まりで。
お仕事半分、プライベート半分みたいな感じです。
はい。
まあ、ちょっと微妙なんですけど。
まあでもお仕事をメインに押し出しておかないと、うん、多分また誤解を受けると思うので。
あ、そうですね。お仕事でした。
はい。
はい。で、まあ校内うろいろ。これも結構歩いたと思うんですよね。
まあそうですよね。文化祭とかって意外とね、うん、本当に外部から入っていくと、
うん、
歩いてますよね。
うん。で、月曜日は 動けませんでした。というか外食してしまいました。久々にちょっと高カロリーな感じの食事になってます。
はい。
で火曜日、
はい、
プール、
はい、
行きましたが、これさっきね、ストレスがどうこうっていう話があったんですけど、
はい、
この時ねちょっとプールに到着した瞬間に電話が入りまして、あんまりいいお知らせじゃなかったんです。
はい。
で、ちょっとそのことで頭を抱えていながら、まあせっかく来たんだしとりあえず泳いでから帰ろうと思って入ったんですけど、
はい、
やっぱりね泳げなかったです。
あー、やっぱりそうですよね。
うん。まあ1時間弱、まあ時間も若干あんまり入れなかったっていうのもあるんですが、
はい、
1時間弱でクロール400、ウォーキング400で続く、もうちょっと今日はダメっていう感じになっちゃったんですよ。でやっぱりすごいメンタルな部分っていうか、あれが運動にすごく影響するだなっていうのが今回よく分かりました。
そうですね、やっぱり本当にね、体にすごく反映されますから、精神状態とか、
なんかやっぱりね、こう、あ、まあ、週一の時間がね結構プレッシャーではあるんですけど、行ったら行ったでも僕が楽しんじゃうじゃないですか。
はい。
なのでやっぱそう
楽しんじゃう
っていうか、こう泳いでてきついっていうのはあるけど、まあ楽しいっていうか、
そうですね、始まってしまえばみたいなところ、
そうなんですよね。だそれがあって泳げてたのかなっていう、そのきついながらも、ほらきつい時に一回入るの躊躇するっていう話も以前させてもらったと思うんですけど、
はいはい、
今回はその上がって少し心拍上がりすぎてるから少し座って休んだんですけど、
はい、
もう一回入ろうっていう気になれなかったんですよね。やっぱり、
あ、
やっぱりね、メンタルの部分がこうリラックスというか、あんまりストレスかかってない状態に保っておかないといけないなっていうのは思いました。
うん、そうですね、保っておけるとね、体が本当に逆に言うと動かしやすくなるっていうことが分かってもらえたかなという、うんうん、
なので本当にね、そこら辺あまりストレスのないようにっていうのは重要なんだなと思いました。
本当にとても大きいですからね、
うん、そんな、ちょっといつも楽しいって言っているプールがちょっと今週辛かったんですけど、
まあプールが辛かったっていうよりも、プールに行くまでのもろもろがあって辛かったので、なかなかプールがはかどらなかったっていう感じですね。
っていう感じですかね、
はい、
なので、次行く時もう一回ちょっと楽しんでいきたいなっていうのが今週でございます。
はい、
ということで、いよいよ数値の発表に行かないといけません。
行かないといけないっていうことではないんですけどね。非常に楽しみじゃないですか。
楽しみですか？
僕はものすごい楽しみです。
本当ですか？
はい。
じゃあ行きます。
はい、お願いします。
体重です。先週ご紹介した数字が 74.4kg でした。
はい。
今週の体重。じゃかじゃん。76.1。
あれ？1.7kg の増量です。お疲れ様でした。お疲れ様です。
ショックでしたね。久々見た76とかもって。ちょっと、
まあまあね、
切なくなりましたが。まあ、うん。
で、大事なのはね、体脂肪がどのぐらいの状態かっていうことですから、
はい。まあ、
先になので、今日ちょっとウエストの方を教えていただいてから、
ですね、
最後の最後に、体脂肪率を発表していただきたいなと、はい。
その、じゃあウエストを先に聞きたいと思います。
はい。そんなに緊張を
先週、
まあ、そうですね、哲夫さんの数字が出てますからね。
はい、先週ご紹介したウエストですが、
はい、
91.0 でした。
はい、
今週のウエスト、じゃかじゃん、 92.0。
ちょうどジャスト1センチの増量です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あ、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。
これね、体重以上にこれがショックでした。ずーっと落ちてきたからどこまで落ちてくれるのかと思ったんですけど、止まっちゃったどころか増えちゃいました。
はい。で、今のところ、逆パーフェクトにすごくリーチがかかってる状態。
いくさ。
なんですが、果たして、ハンスケさんの体脂肪率は 18% 台をキープできているんでしょうか？
行きたいと思います。今週の体脂肪に行きたいと思います。先週ご紹介した数字が 18.8 で、かろうじてキープしたところでした。
はい。
今週の体脂肪。じゃかじゃん 18.9。
おお今の 0.1% 増量ではあるんですが 18% では無事キープということでおめでとうございます。
なんかねっていう感じがしますが、まあでもとりあえず、まあでもとりあえずですよね。増えてきちゃってるのがね。
徳田原に足がかかったっていうやつですね。
本当にギリな感じで、まあ一応 18% 台ですけど、
キープできましたね。
中でもね 17% 台入ったんですよ。
おー、
しかも前半 17.8 っていうのがあって、その後 17.1 とか言ったんですよ。
ああ、結構動いたんですね、そこで。
これ来たと思って、もうなんか、あ、もう平気なんて思ったらとんでもない。
え、じゃあ油断しなければ 18% も切れてたってことですよね。
いや、うん、ああ、油断して、油断してたのかな、やっぱり。
まあ、絶対油断したんだと思う。
絶対が、
まあ、でも、18% でキープできたから良かったじゃないですか。まずは。
まずはね。
抑えられたっていうことで。
まずは。
はい。
とりあえず、うん、ギリ。ギリですが。でも、ほんと乱高下するんですよね。だって 17.1 から 18.9 ですよ。
うん、でも、変わりますよ、そのくらい。
びっくりでした。
はい。本当にだから動くんですよ。
うん。うん。
だから逆に言うと、例えば体重を1日ごとに測って、うん、痩せた太ったを決めつけないっていうことはとても大事なんですよね。
ああ、そうですね。
本当に数字って変わりやすいものだし、うん、例えば体脂肪で言えば、うん、あくまでもやっぱり推測値なんですよね。
はいはい。
必ずそれが 100% 間違いないっていうものではないだけに、うん、あまりそこで一喜一憂しすぎないっていうことはやっぱりとても大事で、
うん、
だからこそやっぱりサイズで測っていくっていうことに対して少しちょっと気持ちを傾けていくのが、うん、とてもやっぱり痩せた太ったっていうのを把握するので大事な要素かなと。
っていうことは、
はい、
ウエスト1センチ戻してしまった私は、
はい、
太って、まあ、体脂肪も増えてんだから増えてんですよね。
やっぱり言うとでも、ね、この瀬戸際でちゃんと 18% キープできたっていうのが、うん、まあでもね、良かったじゃないですか。
ああ、でもほっとしましたね、その部分に関しては。
そう、本当に、だからちゃんとね、うん、体脂肪率はキープできてるっていう、ただ本当に体脂肪率って、
うん、
さっき半助さんが言われてたみたいに、
うん、
数値が大きく動くじゃないですか。
はい、びっくりですけど。
そう、なので本当に体脂肪率って、うん、正確にね、油の量を、
うん、
計測できているっていうことではなかなかない、あくまでも推測値のものなので、
うん、
やっぱり動くものではあるんですよね。
そうですね。
なので体をやっぱり痩せた太ったっていう目安で考えていくときに大切なのは、
うん、
1日ごとに痩せた太ったを検証しないっていうこと、まずこれ大事だと思うんですね。
はいはいはい。
やっぱり1日で、うん、痩せた太ったっていう答えはなかなか出ないと思うので、
はい、
なるべくそこはある程度一定期間を置いて見ていくっていうことで変化をまず確認しましょうと。
なるほど。
まあ、あとは本当に体のサイズですよね、うん、なんだかんだ言ってもやっぱりサイズが変わってきたっていうことは痩せたっていうことに他ならないので。
そうですね。やっぱりそこが変わんないと まあ、周りから見ててもわからないし、やっぱりそこが変わると周りの人の反応も、ね、この間みたいに痩せたねって言ってもらえた、やっぱモチベーションにつながったりしますし ね
頑張ろうっていうかね、うん、あ、じゃあやろうって思ってもらえるじゃないですか、
はい、
うん、なので、うん、まあ、本当にあの体脂肪が無事キープできたので、うん、これはもう、
うん、
ね、次はじゃあハンスケさんがどこを落とすんだって言ったらやっぱり一回ウエストに行くんじゃないかなと思うわけです。
うん。うん。
ね、だってさっき悔しいって言ってたじゃないですか。
はい、悔しいです。
ね、
は
い、もう本当に悔しいんであれば、落としちゃえばいいじゃないっていう話だと思うんですよ。いやいや、でもね、ウエスト、だって見た目が変わるとモチベーション変わるって、ハンスケさん、これ、また自分でも言われたわけですから。
うん。
ね、落としましょう、ウエスト。
嘘。
いやいや、だってあの、ね、せっかく痩せてきてるんですから、このまま勢いに乗って落としちゃいましょうよ。
だって戻っちゃったんですよ。
うん、でもほらベルト切っちゃったじゃないですか。
切っちゃいました、かなりの量、
ね、だからあのこれで戻っちゃったことを、うん、あ、戻っちゃったなと思って受け止めてたら、
うん、
もう来週からサスペンダーで収録になるじゃないですか。
はい、いや、サスペンダーないですけど、
ね、うん、なのでそうしたらあの、うん、誰か親切なリスナーの方がサスペンダーを送ってくださる前に、うん、やっぱ痩せとかないとまずいじゃないですか。
ですね。
まあ、なのであのウエストを本当にこれは今ね92センチっていう今週の発表だったので、これを3週間ぐらいかけてあの90センチを切ろうじゃないかと。
おお、でもそれは魅力だな。やっぱ80センチ台張りたいですね。
そうですよ、そうですよ。でいわゆるメタボリックシンドロームのやっぱり測定基準っていうのもやっぱりウエストサイズが大きい要因にはなるので、
はい、
やっぱり80センチ台に一回持っていきたいっていうのと、
うん、
一回91センチまではいってるわけですから。
いきました。
はい、だから、そしたらあと1センチを3週間で落とせばいいなんて、うん、結構ミッションとしては、すごく優しいと僕は思うんですよ。
そうなのか？
優しいじゃないですか。だって1週間で3ミリ落ちればいいんですよ。
うん、1週間、ああ、そっか。え、いや、違うよ。だって今92センチまで来ちゃった。てるんですよ。
ああ、そうかそうか。そしたらじゃあ6ミリですね、うん、っていうことは1日1ミリ落ちていけば大丈夫です。
ああ
1ミリです
よ。うまいですね、その口説き文句が。
でも1日1ミリだったら無理ない感じしませんか。
うん、
ものすごい歯を食いしばらなくても落ちるじゃないですか。
1ミリねって言われると
1日1ミリです。
うん、そんな気がしてきちゃうのはなんか非常に、うん、大丈夫なのか俺みたいな。
極論だってあの本当にあのすごい赤すりのお店とかにものすごい赤を落としてもらっただけでも落ちるくらいの数字じゃないですか。
外壁削るのか。
まあ、それでもね、あの減るわけですから。
なるほど。
1ミリです。
1日1ミリ。
1日1ミリで3週間で、はい、
うん、
ウエスト80センチ台に入れようという。
うん、
うん、本当にあのハードルはそんなに高くないと思うんですよ。
頑張りましょう。
今までも落ちてきてるじゃないですか。しかも順調に。
そうですね。でも本当に動き出した時は不思議なぐらい落ちてったので、もう一頑張りした。もう一度落ち始めるんですかこれ、
うん、っていうきっかけを与えたいなと思ってるんですよ。
はい、
ここで止まっちゃう前に、
はい、
しっかり体が変化するきっかけを与えておいて、
うん、
落とす時にしっかり落としておきたいなと思うので、
うん、
狙っておきたいなと。
はい。
ということで、そんなにあの悲壮感漂う感じじゃないと思うんですよ。あのこれあの僕結構だってあのすごい普通のこと言ってるじゃないですか。ダイエットの番組で痩せましょうねって言って、うん、でも1週間で1センチとか言ってないじゃないですか。
もうまあ3週間ありますからね。
そうです、そうです。だからもう、うん、とても不可能ではないと思うので。
うん、
大丈夫です。あの、皆さんがまた、あの、励ましてくださると思うので。
よろしくお願いします。
はい。あの、ツイッターでもメールでも結構ですので、あの、ハンスケさん頑張って、今日1ミリ落ちましたかっていうことで、あの、皆さんに励ましをいただけると。作ってないのかななんて。
なんか、これから、ミリという単位を、毎日のように見ることになるわけですね。
そうです、そうです。でもね、ウエスト落ちたら本当に、 結構変わりますよ印象。
そうですね、それは実感として今回感じれたので、もう一度さらに
落としていただいて、
リアクションを増やすべく3週間頑張ります。
はい、落ちますよ。でも本当にあのそんなにすごく歯を食いしばらなくて落ちますから
なんで歯食いしばってるの分かったの、
うん、っていうかあのものすごくあのそれこそストレスを感じてそうなっていたって1日1年ですから。
あ、でもね、この今回 の体脂肪維持とか、
はい、
まあ、体重落とすのとか、はい、ちょっとストレスとは違うなっていうのはこの2週間思いました。なんかね、ストレスっていうよりも、まあ、プレッシャーはあります。
そうですね、
プレッシャーはあるけど、まあ、なんか一つやっぱ目標に向かってなんかやるっていう意味で、今回の、番組の中でご紹介したちょっとそのストレスでっていうものとはちょっと違ったので楽しんでね、はい、3週間頑張りたいと思います。
はい、あの皆さんのね、あの期待と使命を背負って励むっていう、うん、
はい、
楽しみですね。これ
3週間後に80センチ台突入目かけて、
89.9 センチまで OK なんですから。
そうですね、目指します。
はい、
ということで、
あの皆さんも本当にあの励ましのツイートやメールをぜひぜひお待ちしておりますので、この
よろしくお願いします。
1ミリ達成できましたかっていう、こう温かい問いかけを一桁程度の温度で送っていただければ、
よろしくお願いします。
頑張ってくださると思うので、
はい、頑張ります。まあなんかちょっと嫌な予感はしたんですけどね、2週間終わったら、まあ、もしかしたらっていうのはちょっと覚悟していたので。
いやいやね、あの単純にあの半助さんをきっちり痩せさせるのが僕大事なあの使命じゃないですか。
そうですね、
はい、ね、あのいい加減あのちょっと痩せてもらうっていうことがないと番組自体の信憑性も若干薄いっていう。
そうですね、
はい、感じになってくる、まあしっかりね、あとはでもほらね、新たに心強いチームメイトもできたわけですから、
うん、あ、そうです、
そうです、そうです。だから猫好きさんもこれで頑張ってくださるかもしれないわけですし、
はい、
ちょっとこれ楽しみに。なのであの便乗はもう本当に大歓迎なので、
うん、
これを機にあのハンスケさんに負けじと自分もウエストを落とすよっていう方がいらっしゃったら、うん、もう本当にそこはエントリーしていただいて、
あ、エントリーお待ちしてます。
はい、ぜひちょっとこれ皆さんでしっかりウエストを落としていく。
あ、ダメだ、エントリーお持ちしてます、なんか周りの人の方がすごそうだもんな。
いやだから別にいいんですよ、あの優勝とか決めてないですから。
あ、そっか、
そうです、あのみんなで一緒に痩せましょうねっていうことですからね。
そうですね、
あの半助さん超えさせろとか一言も言ってないですから
みんなで痩せればいいですもんね。
はい、あとあの半助さんの周りでにまにま見守ってくださる方は、あの、うん、ぜひご飯とかに誘っていただいて。
うわダメダメダメダメ。はい、ということで、新たな目標ができましたので、
はい、
来週再来週その先、再来週の先ってなんていうの、3週間先、
はい、
80% じゃない、80センチ台に入れるように頑張りますということで、はい、お届けしました、みんなのダイエット。お届けしましたのはハズケと
長井でした。
ではまた来週、
ありがとうございました。